聖書をお読みします。最初に旧約聖書から詩編の第46編9節から12節までをお読みします。旧約聖書の880ページです。旧約聖書880ページ詩編第46編9節から12節までをお読みします。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ、知れ、私は神。国々に崇められ、この地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。もう一箇所、新約聖書からエペソの信徒への手紙2章の14節から22節までをお読みします。新約聖書の354ページです。新約聖書354ページエペソの信徒への手紙2章の14節から22節までをお読みします。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方も、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって、私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なるために属するもの、神の家族であり、人や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。イエスにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。以上です。祈を捧げます。天の主なる神様、私たちが今共に礼拝を守り、御言葉を聞くために集まれていますことを心から感謝します。どうか私たちに今豊かな恵みと祝福とを与えてください。そして私たちに生きる力を与えてください。また隣人を愛するための知恵と力とを与えてください。この世には悲しいこと、辛いこと、苦しいことがあって、私たちを待ち受けています。しかしあなたが共にいてくださるので、私たちはあなたに慰められ、励まされ、力づけながら安心して歩むことができます。どうか私たちの歩みを顧みてください。あなたと共に歩む喜びを味わわせてください。今この時にも戦争やさまざまな事件、事故のために、また災害のために困難な状況に置かれている人たちがいます。 そのような状況に立たされている人たち、命の危険にさらされている人たち、犠牲となっている人たち、心に傷を負う人たちの上にあなたの祝福が豊かにありますように。そして共に平和を求め、共に力を合わせて歩むことができるようにどうか導いてください。教会の働きをどうかあなたが顧み力づけてくださいますように。あなたが私たちに必要なすべてのものを整えてくださいますように。今このような暑さの中にあって、あなたによって健康を抑えられ、日々力強く喜びを持って歩むことができますように。そして私たちが互いに支え合い、相手を高めるために役立つ言葉を必要に応じて語り合いながら歩むことができますように。今この礼拝に招かれ、共にあなたの祝福に預かることができますことを心から感謝します。いろいろな理由で今この場にいることのできない人々の上にも、あなたの顧みと導きとが豊かにありますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまお読みしましたエペソの信徒の手紙の2章の14節、先ほどお読みしました新約聖書の部分の最初の部分に、キリストは私たちの平和であります、キリストは私たちの平和ですということが書かれていました。15節にはキリストは平和を実現したというふうにも書かれています。16節にはキリストは十字架を通して両者を一つの体として神に和解させたという言葉があります。あるいは17節にはキリストが平和の福音を告げ知らせたというふうに書かれています。ここに平和とか、それから和解という言葉が重ねて使われていることに私たちは気づくことができます。でこの和解の福音、平和の福音こそイエスが宣教し、そして聖書が証言している福音の内容であると言えます。私がキリスト教に関心を持ち神学の勉強を始めたのは、これは前にも少しそういう関係のことを申したことがありますけれども、ベトナム戦争が終わった頃のことでした。ベトナム戦争こそ終わったものの、教会が戦争や平和の問題にどう関わるのか、教会が国家や地域の問題にどう関わるのかということが問われ出した時であったというふうに言えるかもしれません。これは今でも私たちに問われている問題だからです。でその言うな問いがなされる中、高校生の頃私が強い確信を抱くようになったのは、聖書の福音というのはこれは平和をもたらすものだという、そういう確信でした。そして聖書の語る平和というのは、これは武力などの暴力によって実現される平和とは全く異なるんだと。あるいは社会制度の確立とか世界の政治的な秩序を正すことによってもたらされる平和とも違うんだと。むしろここで平和と言われているのは人と人との和解の出来事なんだと。和解の出来事によって平和が達成されるんだということを私は高校生時代に聖書から学んだと言えると思います。どんなに正しい意見であったとしても、暴力を使って実現したものは暴力を否定しなかったために暴力によって破壊されます。力によって力ずくで成し遂げたことというのは、これはまた力によって滅ぼされていくものだと思います。でそれでは私たちはあらゆる暴力を否定すればそれでいいのかというと、 ただ暴力を否定するということだけでは何も積極的なものは生まれてこないというふうに思います。暴力を否定する代わりに、それじゃ何を私たちは平和を作り出すために積極的にしていくのかと。で、そういう中で社会制度を改革するとか、国と国とが戦争することなく共存することができるような社会秩序、国際関係を構築するということも、これも大切なことだと言えると思います。ただ私はそこで考えたことは、ただ制度だけを改革すればそれで済むのかということです。例えば、民主主義というのは、これは今の日本ではもう当たり前のことになっていますけれども、民主主義という制度であったとしても、ただ制度があればそれで何もかもうまくいくというのではなくて、それを用いていくのは、その民主主義を動かしていくのは、それは人間です。民主主義制度という、その制度を有効に生かして平和を実現する、そういう方向に向けていくのは、やはり人と人との心が問題であり、人と人とが相手を認め合い、受け入れ合い、共に歩む関係を築いていかなければ、その制度というのは実際には役に立たないと言っていいのではないかと思います。和解し合うということは、今まで対立し合っていた人と人、あるいは無関心であった人と人とが互いに認め合い、受け入れ合い、心を通わせ合い、共に歩むようになることです。で、こういうような人間の心の部分が改革されなければ、そして私たちが本当に心を込めて相手と関わっていこうという、そういう姿勢を持たなければ、いくら制度だけ改革してもそれでは無意味なのではないかと思います。今日教会に求められるということは、教会自身が、私たち自身が、もし対立し合っている人がいる、あるいは無関心である人がいるとするならば、そういった人たちとどうやって心を通わせ、共に歩むことができるようになるかということだと言えると思います。私たち自身が和解の福音の上にしっかりと立つと、そしてそのような生き方をしていくということがとても大切なことです。そして社会に向かっても、その和解の福音、平和の福音を述べ伝えていくことが大切なことです。コリントの信徒への手紙の2章第2の手紙の失礼しました第2の手紙の5章18節には、キリストは和解をもたらしたということと、私たちには和解のために奉仕する任務が与えられているという言葉があります。キリストが和解をもたらしてくれる、そしてその和解のために奉仕をする任務が私たちに与えられている、その和解の務めを果たしていく、実際に対立がある、そういう現実の中でそれを乗り越え、共に歩む努力をしていく、それが今私たちに求められていることではないかと思います。で、先ほどからちょっと私自身のことを申していて恐縮ですけれども、キリストこそが平和をもたらす方であると、キリストこそが和解を実現する方であると、いうことを気づかされた私は、以前にもここで紹介しましたように、高校生それから大学生の頃、父や周囲の影響もあってか、バルトの和解論というものを読み始めました。バルトの和解論というのは、これは膨大な書物です。日本ではバルトの立場に立つ人、あるいはバルトを批判する人、それぞれたくさんいると思いますけれども、でも和解論をすべて読んで、議論の中で自由に和解論をこなすことのできる人というのはなかなかいないのではないかと思います。バルトの和解論というのは、これはイコールバルトのキリスト論ということができます。イエス・キリストの十字架の死と復活を踏まえながら、バルトはそのキリスト論を3つの視点から展開しました。 その3つの視点というのは、これは聖書から来ているわけですけれども、例えば旧約聖書には王、それから祭司、そして預言者という3つの神に仕える職務があったということが知られています。こういった聖書の箇所に注目しながら、バルトは祭司としての、神に仕える祭司としてのキリスト、あるいは人間のリーダーとして、王として働くキリスト、そしてその王を批判する立場にある預言者としてのキリストというように、キリストについてこの3つの視点から語ろうというふうに考えました。またそれに照らし合わせて、誠の神としてのキリスト、あるいは誠の神にして誠の人間であるという、そう信仰工学の言葉もありますけれども、誠の人間としてのキリスト、そしてその神と人間との間に立つ仲介者、取りなし人としてのキリストという、そういう3つの視点からキリスト論を展開しようとしました。でバルトの和解論というのは、主要な部分が今言ったような3つの視点に基づいて3つの部分から成り立っていて、これにさらに倫理学が付け加わるということで、4部仕立てになっている、そういうものです。その各部分が、その1部、2部、3部、4部とも各部分が、ドイツ語では1000ページを超えるという、膨大の量の書物を書きました。そして、バルト自身は第4部の倫理学を途中まで書いて、そして息を引き取ってしまいました。そういった意味では未完となってしまったのがバルトのこの和解論の倫理学であり、ということは和解論そのものが未完で終わってしまったというふうにも言えます。で、私が高校時代、それから大学時代、新学生の時代にこの和解論に関心を持ったということは、今から思い起こして考えてみると、新学生の頃は和解論という大きな森の中をさまよっていた、そういう時代、そういう状況に自分があったと言えるのではないかと思います。例えて言うならば、和解論という森の中に入り込むと、その森の中には花が咲いていたり泉があったりで、楽しみながらその森の中を散策することができると。でもそのことと自分自身がこの世でどう生きていくのか、あるいは牧師としてどういうふうに歩むのかということが、自分の中で結び合わされないまま、現実の出来事は現実の出来事としてあると、和解論の世界は和解論の世界として一つの世界が出来上がっているという、そういう状況に自分は置かれていました。そういう中でドイツに留学し、クラッパート教授のもとでこのバルト神学を学ぶことになりました。でもかなりの間、神学生として学ぶということと、それから自分がこの世で生きていくということが、この何かこう分離したまま自分の中にこう釈然としない思いをいつも残しながら、その現実の世界の問題に関わりながら、でも神学の世界の中にも入り込むという、そういう生活を続けていました。で、そういう中で留学することになり、クラッパート教授とはいろいろな問題について話し合いました。当時はその西ドイツ、東西ドイツが分裂していた、そういう時代で核配備のことが問題になっていましたから、その関連で広島、長崎の原爆のことがたびたび話題になりました。また私と、それから私の連れ合い、妻はドイツで結婚式を挙げることになりましたけれども、クラッパート教授に結婚式の説教をしていただくことになりました。そういうことを通して家族ぐるみで関わるようになりながら、いろいろな社会の問題についても触れました。クラッパート教授のその連れ合いの方が、子どもたちの障害を持っている子どもたちと関わる、そういう仕事をしていまして、そういうことについてもいろいろそのドイツの現状であるとか、いろんな問題を聞くことができました。またそのような時に 沖縄やアジアの問題についてもよく話題になりました。でそれは私の妻が沖縄出身だったということもありますけれども、クラッパート教授自身が戦前インドネシアでドイツ人宣教師の家に生まれ、そして戦前の日本兵士との交流があるということもあって、その当時の様子を聞くこともできたわけです。そういう中でアジアにとても深い関心を持っている、そういう教師にドイツで出会い、アジアのこと、またドイツも含めいろんな世界情勢とかそういうことについても議論を積み重ねました。でもそういう議論をしながら、ますます私の中ではその神学の世界のことと、それから現地の世界で起こっていることの乖離が生じてしまっているという、そういう状況が続きました。で私はそのブッパタールというところにある神学校で学んだんですけれども、そこは小高い山の上にあり、その山は聖なる山というふうにも呼ばれていました。大学を出て町の中心部へ向かおうとすると、ハルトというふうに呼ばれている大きな公園が広がっています。でその当時私たちは大学の校医でクラッパート教授の隣にある小さな住居に住んでいましたので、大学からその住居に戻るためにその公園を何度もこの横切らなければなりませんでした。そのような時によくクラッパート教授とその公園を散歩しながらいろんなことを議論しました。その公園でいろいろ話をしている時に、ある時その急にクラッパート教授が腰をかがめて地面に絵を描きながら私に話してくれたことがあります。でそれはバルトの和解論の第3部の内容の一部で、よく光の教説、つまりキリストが世の光であるということをバルトが展開している、そういう部分の内容でした。でその時にクラッパート教授が私に述べたことを、一言で分かりやすく日本語に訳してしまえば、なんだそんなことかということになるようなことなのですけれども、でもそれまでいろいろ議論をしてきて、そして私が和解論も読んでいるということも知った上で、その上でクラッパート教授が私に与えてくれた小さなヒントというものは、私にとってはとても大きなヒントとなりました。その言葉、その時の光景を今でもよく思い出していますけれども、その時に何か自分の中でこう分かったと、今からすれば本当には分かってはいなかったのかもしれませんけれども、分かったという気にさせられた。自分が日本に帰って何をしなければいけないのか、和解論を読んでただ頭で理解するだけではなくて、それをもとに和解の任務を果たすということがどういうことなのか、そのヒントが与えられたような気がしました。でその時にそのバルトの和解論の第3巻をもとにして、クラッパート教授が私に与えてくれたヒントというのは、和解者であるキリストは世の光であるという、そういう内容でした。でこれはバルトが和解論の第3巻で力説したことでした。キリストは世の光であるという、これは聖書に書いてあるその通りの言葉で、誰でもが知っている言葉で、私も知っていた言葉です。でもそのことが大切なんだと、そしてキリストが世の光であるということは、決してキリストが教会の光であるばかりではなく、キリスト者の光であるばかりではなく、まさにこの世の光であるのだということをバルトは語っていました。そしてそのことをクラッパートは私に大きなヒントとして与えてくれたのです。この光であるキリストがもし教会の中に来られたのであれば、人間は教会の門をくぐらなければこの光に預かることはできないのかもしれません。しかしキリストはこの世を照らすために この世のただ中に来られたのです。そしてクラッパート教授はそういった事柄にさらに付け加えて、この世といってもキリスト教化されたヨーロッパではなく、日本やアジアのようなまさに異教と異教世界の中でこそキリストが世の光であるということの意味が明らかにされなければならないはずだということを私に示唆してくれました。で、このことは決して教会はもう必要ないとか、教会の役割がないとか、その教会の役割が終わったということを意味するのではなく、教会は教会の業として和解の任務を果たしながら、でしかしこの世に平和をもたらし和解を生み出そうとしているキリストを使える、キリストに使える、そしてこのキリストの任務、キリストに与えられる和解の任務を私たちが果たしていかなければならないということを意味します。先ほどのエフェソの信徒への手紙によれば、キリストこそあらゆる敵意を取り除き、隔ての壁を取り壊し和解させてくださる方です。もはや外国人でも希流人でもなく、聖なる民に属する者、神の家族ですと言われているのは、決して規則や戒律づくめの律法によって成り立つ狭い意味での教会ではなく、まさに神の国としての教会であると言えると思います。キリストはまさに和解をもたらしてくださる方です。私たちと神様との間に深い溝があるのに、隔ての壁があるのに、それを打ち壊し、それを取り除き、神様の力を私たちにもたらし、神様の力に生きることができるようにしてくださる方です。それと同時に、キリストは私たちと隣り合って存在するさまざまな人たちとの間にある壁や溝を取り除いてくださる方です。溝の向こう側にいる人たち、あるいは隔ての壁の向こう側にいる人たちというのは一体どういう人たちなのでしょうか。そういう溝とか壁というものが、それはもともと神様が作った世界の中に存在したのでしょうか。そうでは決してないと思います。そういう壁とか溝が出てきてしまったのは、それは私たちがそういうものを作り出してしまったからです。私たちが人に憎しみを抱くと、そういう相手に対して私たちは溝を作り、そして壁を作り、そして相手の影響がもはや自分に及ばないようにします。あるいは自分たちは自分たちの楽な生活を守ろうとして、そして壁を築き、その壁の中でだけ楽な生活、快適な生活をしようとします。そしてその壁の向こう側にいる人たちには無関心であったり、あるいは敵意を抱くことすらあります。無関心であって、そういう人たちがどうなっていても構わないと、自分たちが平和であり、そして繁栄を共にすることができれば、それで満足だと、幸せだと、そういう自分たちの在り方というものが知らず知らずのうちに壁や溝を築いてしまいます。深い溝、あるいは隔ての壁、そういうものを築いてしまうのは、それは神様と私たちの間にあっても、あるいは私たち同士の間にあっても、それは私たち人間がそういう壁を築いてしまうのだということに、私たちは気づかなければならないと思います。そしてそういう人たちがいるということを覚え、その壁の向こう側にいる、隔ての壁、溝の向こう側にいる人たちとどうやったら共に生きるために協力し合い、連帯することができるようになるのかということを考えていかなければならないと思います。で、それこそが和解の任務を果たすということです。自己中心的なマイホーム主義、あるいは自分の国さえ平和であればいいという一国平和主義というものは、それは神様によって崩されるのです。それはそういうマイホームであるとか一国主義であるとか、そういう 国とか、そういう共同体を築いている壁というものが、和解のキリストによって壊されるからです。 そしてそういう私たちはもっと心を通わせ合い、喜びに満ちた関係を築くようにと、そういう技へと導き出されるのです。で、そういう中で自分たちさえ良ければいいという、そういう家族ではなくて、神の家族が、神のホームが作られるのです。それを作ろうとしているのは何よりも世の光であるキリストです。キリストこそ平和を作り出す方です。神の家族と言えるような、そういう交わりを私たちはキリスト、世の光であるキリストによって打ち立てられるのです。そしてそのキリストのもとで、私たちはそういう神の家族と言えるような、そういう交わりを求めて歩むことができるようになるのです。今日の説教には大いなる他者という題をつけました。というところが、説教を準備していく中でちょっとそこまで十分に展開できなかったので、それについては今日は十分に触れないで、またの機会に譲りたいというふうに思います。ただ一言で言うならば、キリストはこの世に来られ、そして私たちの隣人となってくださいました。私たちの隣に立ってくださいました。しかし私たちはキリストのようにはなれず、キリストをまさに他者のように扱っています。でもその他者であるキリストこそが私たちを招いてきてくださるんだと、その大いなる他者であるキリストの招きに応じるものとなって歩んでいくことが、私たちに求められていくということだということを、ここで一言だけ述べておきたいというふうに思います。いずれにせよ、今日ここで確認したいことは、そういうようなキリストが私たちのところに来てくださったと、そしてそのキリストがさまざまな壁を越えて私たちを招いていてくださると、そのキリストによってあらゆる隔ての壁は取り除かれるのだということです。そういう世の光としての誠の平和を作る、和解をもたらす、そういう方がこの世に来ておられると、そのキリストの招きに応じるものとなり、私たちもそういった狭い壁の作った中で歩んでいくのではなくて、もっと広々とした、そして本当の意味で人と人とが共に付き合い、そして関係を持っていくことができる、そういう場で共に歩む努力をしていきたいと思います。キリストの招きに応じるものとなりましょう。キリストは私たちにそういう招きを与えてくれると同時に、それに必要な力を与えてくれます。キリスト自らが平和を作り出し、和解をもたらそうと私たちのために力を振るってくださいます。そのキリストに従いながら、私たちも平和を求め、そして私たちの身近なところから和解を求め、共に歩む、そういう歩みを作り出して歩んでいきたいと思います。祈ります。あなたは私たちにこの世の光を与えてくださいました。世の光こそ私たちのもとに来られ、私たちすべてのものを照らす主イエスキリストです。主イエスは十字架への道を歩まれましたが、そのイエスから復活の光が輝いています。その光があらゆる溝、あらゆる壁を越えて私たちに届いています。その光こそが和解を生み出し、平和を作り出します。光の下で、光の子として、喜びを持って私たちが力強く歩むことができますように、私たちも和解の務めを果たしていくことができるように、どうか導いてください。あなたの力を受け、あなたの招きに応じる信仰を持って私たちが歩んでいくことができますように、そして平和の主の憐れみがあらゆる人たちのように豊かに及びますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。引き続き賛美歌と356番を歌いましょう。